ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは高島かや子です。そして今週のコメンテーターは、
はい、京都 NPO センターの奥野千穂です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたします。今週のゲストは特定非営利活動法人スモールファーマーズ理事長の岩崎義隆さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
義隆さん、岩崎義隆さんにお名前でいきなり呼んじゃってあの、活動をねご紹介いただく前に、奥野さんに今日のゲストセレクトをねされた奥野さんに、ここがまずもう皆さんにご紹介したいんですというところをお話しください。
はい、はい、あの NPO 法人スモールファーマーズさんのですね、あのホームページをたまたま拝見をさせていただきまして、でそしたらですね、週末だけでその本格的な野菜の栽培の技術とか知識をあの学ぶことができる、でしかも仕事と一緒、あ、仕事をしながら学ぶことができるっていうのをあの書かれていて、で私がたまたまこう移住とか田舎暮らしとか、なんか将来のことを考えるときにすごく興味があったので、今日はちょっとお話を詳しくお伺いしたいと思いまして、はい、お呼びいたしました。
なんか移住とか田舎暮らしとか、もうなんか農業とかね、憧れる人はたくさんいらっしゃると思うんです。で、まあそのいきなりはできないから、初めの一歩をねちょっと学べるというところで、楽しみにお話を伺いたいと思います。この、特定非営利活動法人スモールファーマーズの活動概要、まずご紹介ください。
はい、ありがとうございます。NPO 法人スモールファーマーズでは、社会人向けの週末農学校を、運営しています。で場所はあの京都の宇治の方になるんですけれども、2012年から、ずっと続けておりまして、まあ本当に20代から70代ぐらいまで、もういろんな方がいろんな場所から、参加されておりまして、まあ、皆さん1年間を通して、まあ、有機農業の栽培技術と、それから栽培理論を勉強していただくという、まあ、そのような学校になってます。
なるほどね、学校なんですねでも仕事をしながら週末にそういう学びの場を作って行かれるっていうのはちょっとありがたいですよね、うん、なんか始めてみようかなと思う方にとって。で、これ具体的にはいつからスタートするんですか、学校っていうのは。
スタートする時期ですよ ね、
申し込みはいつったらできるのかなと私今思いました
申し込みは一応8月スタート と、2月スタートの年2回になっていて、まあ、8月からの1年間と2月からの1年間っていう風な形になってます、
うん、はい。どれぐらい募集されているんですか。
店員がもう畑の大きさがちょっと決まっているので、基本的にはその1回の申し込みあたり30組限定っていうふうにさせてもらっているので、あ、まあ、1年間でいうと60組ですかね、はい、になります。
いや、もう8月スタートの分はもうあの募集は終わってる
そうなんです。あのおかげさまでもずっとね、もう最初の頃からキャンセル待ちがずっと続いていて、はい、
そうなんですね、うん、具体的には有機栽培になるんですか。
あ、そうですね、基本的には、いわゆる有機栽培の技術を実際に畑で、まあ、やっていただくと。で40種類の野菜を作ります年間で。
うーん、すごいですね。美味しいでしょうね
そうです、大体普段多分食べてらっしゃるお野菜は網羅してるんじゃないかなと思いますね。
年間に、まあ、40組ぐらいということで、これか
年間60組
ですね。あ、60組ということで、はいはい、これ始められたのは特定非営利活動法人スモールファーマーズ、これを 開設されたのはいつ？
は2012年になりますね。ちょうど11年ぐらい前ですね。
いや、たくさんの方がもう卒業されて活躍されている感じ。
そうですね、おかげさまでもう700人超えたんじゃないかなと思いますけれども、はい、ぐらいの方が卒業されています。
で、実際に卒業されて農家さんになられたりとかもあるんですか？
あ、そうですね、卒業生もいろんな方がいらっしゃいますけれども、まあ、大体2割3割ぐらいは農家とになったり、まあ、いわゆる仕事としての農の道に進まれますし、あとの7割8割ぐらいの方はまずはこう自分の食べる分作ろうとか、まあ、さっき奥野さんおっしゃったように田舎暮らしとかねなんかそういう、ね、移住とか、そんな方も多いかなって感じですね。
あ、なるほど。で、これをね、立ち上げようと思われたそもそものきっかけとか、その思いとか、その辺も改めて伺ってよろしいでしょうか？
あ、そうですね、スモールファーマーズを立ち上げた10年前はやっぱりまあ、農業を本格的に学ぼうと思った時に、やっぱその方法としてはもうその会社を辞めて、まあ、農業大学校みたいなところにもこう全寮制のね、朝から晩まで農業みたいなところに行くとか、あとまあなんかもう農家に弟子入りするみたいなぐらいしか選択肢がなかったん でそれだとちょっとあまりにもリスクが大きいというかやっぱ働いてる人からするとなかなかそれちょっと第一歩難しいなっていうのがあったので、まあ、まずはなんかこう週末だけで学べる、でもなんかそのカルチャースクール的なことじゃなくって、もっと本格的にこうちゃんと学べる場を作ろうっていうのでスタートしたっていうのがまあきっかけですね。
そしてもう実際それだけこう、ね、需要があるというか申し込み者が多いということは、皆さんやっぱり農業をやりたいとかいう方が多いんですかね？
そうですね、なんかちょうど始めた時がちょうど東日本 の震災の後のタイミングっていうのも多分あって、で割とこうなんか生き方とかあと食とかその辺見直す方っていうのは多分多かった記憶があるんですね。でそういうところから入られる方も多いし、今回例えばコロナでもやっぱ結構急にこう人がぐっと増えた、申し込みというかその応募がすごい増えたことがあって、やっぱなんかそういうタイミングで皆さんやっぱ今の生き方にちょっとこうなんか違和感感じてたりとか、なんか食とかね、そういうところにもちょっとこうなんか安全性とか、なんか自分で作りたいとかいう方なんかはなんか増えてる気がしますね。
そもそもこの岩崎さんご自身は農業をやってらっしゃったんでしょうか？もともとずっと代々何代目の農業とか。
い
や、
全然そういう意味では私も全くの農家とは何のご縁もないような、うん、ことで、でもともと IT 系のサラリーマンっていう感じで、もう全然違う畑にいたっていうか、感じなんですけれども、まあ、自分でそうやってIT やっていて、インターネットのビジネスを自分で立ち上げてこう企業とかをしていたのがもともと15年とかもうちょっと前かなぐらいなんですけれども、やっぱりまあその時はなんかどっちかというとこうすごいバーチャルな世界っていうかインターネットの世界でいろいろやっていたんで、まあ、すごいスピードの速い中でやっていて、でその時になんかこうでもやっぱこうやっぱ疲れてくるっていうかね、なんかこうあまりに忙しくて時間に追われてみたいなのに疲れてた時に、たまたまその農業を知り合いにこうちょっと呼んでもらって農業体験みたいなのをした時が本当にすごく最初のやったきっかけで、まあ、その時もそのやっぱ農業がすげえっていう、なんか本当にそっちにこう急にはまっちゃったっていうのがありますね、はい、
なんかね、力強いというか確かにそうなんだろうなと私のやってないんだけどでも奥野さんも何か興味を持たれたっていうところは、
はい、あ、なんかもともとその私がボランティアとかをやっていて、でも地域の方と関わる機会が多かったりとかで、そういう方であったり卒業生、ボランティアした卒業生がどこか移住した時に、この反応反 X といいますか、そういうふうに農業に携わってる方と関わることが多くて、でそれで農業をやってみたいけどこれはどうやったらいいんだろうっていうのにちょっと興味があって、はい、今回すごくホームページを見て衝撃を受けたっていう感じです
そういうきっかけの方も多いかもしれないですね。
そうですね、女性の方もすごい多いです
けど。あ、本当に。そうなんですか。はい、これ申し込みして学ぶ講座費用とかいうのはどれぐらいかかるんですか？
あ、そうですね、1年間で39万4000円かな、うん、はい、 84,000円ごめんなさい、はい、金額覚えてないので、はい、でもそれくらいです、はい、
じゃあもう絶対頑張ろうみたいな感じで、まあ、お申し込みもちろんされる
って感じですね。あ、そうですね、はい、あの1年間きっちり通える覚悟で来ていただいてます、はい、
まあ週末ということだし、それからいろいろなんか学べるこうあのなんていうのかな、工夫もされていらっしゃるということで。
あ、そうですね、はい、一応皆さんやっぱりお仕事をねされてたりとか、忙しい方も多いので、一応まずその週末で、まずは2週間に1回授業には来てもらえれば大丈夫っていう風にしているのと、で全ての授業は全部動画で撮っていますので、まあ、最悪欠席されても後から見られるようにっていうことをしていたりとか、あとご家族同伴制度っていうのもあるので、うん、1名様まで一緒にご夫婦で来られたり、ご兄弟とか親子で来ていただいても大丈夫っていうことをしていたりとか、あと本当に1年学んでもらった後もう1年無料で来てもらって OK みたいなですね、結構そんな形で、やってますね、はい、
なるほど。なんかそして自然栽培ってなんか難しいのかなとつい思ってしまうんですけども、そのあたりはどうですか？
そうですね、まあ、いわゆる有機栽培とか自然栽培とかそういう部類になるので、うん、やっぱりその農薬とかね、うん、そういうものを使わないので、やっぱり虫とか病気とかへの対応っていうのは、うん、やっぱり結構その技術レベルっていうのは必要になってきます、うん、
でもそういうのを食べたいっていう人も多いでしょうね。
まあ、そうですね、うん、はい、できればねやっぱそういうのでやりたいっていう方多いので、うん、はい、
じゃあそういう自分が作ってできたものは持って帰って食べていいって感じですか？
そうですね、はい、自分の専用個人の専用の区画っていうのを作りますので、うん、そこで1年間それはもう自分が責任持ってこうお守りしてもらう場所なので、うん、そこでできた野菜はもう全部持って帰ってもらって食べてもらって OK っていうふうになってます、
まあ、1年間で40種類の野菜をまあ栽培するということと、それからそういう技術と理論っていうか姉ちゃんがこう学んで、そしてそれをまた育てたものを販売するってとこもされるんですか？
そうですね、1年間のカリキュラムの中で最後に自分たちで育てた野菜を自分たちで売るところまでやってもらおうということで、実際京都市内で販売まで、はい、やってもらいます。はい、
分かりました。また後半もね続いてお話を伺いたいんですけど、ここでミュージックブレイクでゲストセレクトの曲をご紹介ください。
はい、スピッツで君が思い出になる前に。
はい、今週のゲストは特定非営利活動法人スモールファーマーズ理事長の岩崎義隆さんです。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてコメンテーターの奥野千穂さん、後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
前半とてもね素敵なお話を伺ったんですけれども、社会人週末の農業学校、
はい、
そこに、1年間通われて、まあ、卒業された方々が、コミュニティを作ってらっしゃるんですか？その辺のお話も、もうたくさん700人ぐらいの、ね、方々が卒業されているということなんで、ちょっとご紹介をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。その先の社会人向け週末農学校を、うん、まあ、10年ぐらいやってきて、うん、まあ、そうやって卒業生もたくさんできたので、ちょうど去年ぐらいからしっかりちょっとこうコミュニティを作っていこうということで、今スモールファーマーズの NPO 法人スモールファーマーズのサポートメンバーっていうのをスタートさせています、うん。でこれは、一応その、まあ、いわゆる NPO の会員になってもらうという感じなんですけれども、うん、今だいたい300人ぐらいいてるんですけれども、そのメンバーが集まって、まあ、いろんな、まあ、その農業を学んだんで、まあ、その後いろんなことをやりたくなってくるので、まあ、そのみんな一緒にいろいろやろうということで、例えばまあなんかいろんな勉強会みたいなこともやっていますし、あと今遠農先っていうことで卒業生がもう農家になってるメンバーが結構増えてきたので、そういうところにこう気軽に手伝いに行ける農園をいろんなところにあるので、そんな紹介してたりとか、うん、はい、とそうですね、あと部活って言って
部
活なんか、まあ、そのスモールファーマーズはもともと野菜、そこでは野菜だけを勉強するので、うん、次なんかお米もやりたいとかいう人が出てきたりとか、じゃあお米部って言って、お米の作り方を学ぶっていう、そのサークルみたいな感じで何か所かで今やってるんですけれども、うん、そんなのスタートしたり、あと加工部っていうのは、それは加工ですね、できた野菜をそのまま食べるだけじゃなくっていろいろ加工したいっ その技術を勉強しようとか言ってみんなで、いろいろ試してやってたりとか、あとなんか養蜂蜂ですよね、蜂飼いたいとかやってたりとかいろんなことやってます、はい。
なんか面白いですよね、そういうなんか、まあ、食に関わることをいろいろと皆さんで
勉強され
ていると、それ自然につながっているね、はい、なんかものですもんね、うん。そしてそれはあの卒業された方だけのものなんですか？
あ、そうですね、一応これあの NPO 法人なので、うん、もうあの卒業生だけではなくて、うん、もう一般の方でもあの誰でもいつでも入れるようにっていうふうに今は門戸をこう広く広げております、はい。
じゃあその要するにスモールファーマーズの、まあ、会員みたいな感じですよね、サポートメンバーという形で、はい、毎月550円を支払いするとメンバーになって、その部活があったり情報交換があったり、
はい、
でその活動の中からまたあのいろんな支援もされたり、うん、ということもあるんですね。
そうですね、あの、まあ、我々そのメンバーがやっぱりその食べ物を作れるっていうのはすごく大事なこうことだなっていうふうに思っているので、うん、まあ、今具体的にはそのフードバンク京都さんとかと連携もしていて、フードバンク京都さんが持ってらっしゃる畑なんかも一つの縁の先っていう形で、あのこのうちのサポートメンバーがお手伝いに行ったりとかもありますし、あとできた野菜、まあ、みんな結構作ると余るんで、まあ、そういう野菜をフードバンクさんとか、あと子ども食堂さんなんかに寄付させていただいたりっていうこともしています。
なんかすごい素敵な活動ですよね。奥野さんなんかやってみます
いや、やってみたいですね、やってみたいんですけど、まずはちょっとお金を貯めなければ
この週末向けの方ね、
学校は、はい、
学校の方はね、部活だったら
部活はすぐ
そうですね、そうです
いろんななんかこあの方々が参加されて、それも面白いかもしれないですね、そのネットワークの中に。
そうですね、はい、今も北海道から鹿児島までこうメンバーいてるので、うん、やっぱりね、あの移住先としてこうね、いろいろつながったりとかもあるし、
なるほど、
収納先っていうことでね、まあ、先輩がいっぱいいるって感じなんで、
うん、
うん、話も聞けます
あ、も全国にネットワークがつながっているらっしゃるということですね。
あ、そうですね、はい。
じゃあそのいろんな活動をね、あのずっとこうやってこられましたけれども、これからもなんかこういうところはもう大事にやっていきたいとか何かあります？
そうですね、まあ、あのこれからやっぱそのサポートメンバーを増やしていけたらいいなっていうふうに思っているので、まあ、あの本当に、まあ、僕らスモールファーマーズって言ってる通り、あの小さな農家、ね、っていうのをすごい大事にしたいなと思っているので、まあ、ベランダでちょっとね、あのなんか野菜育てる人もスモールファーマーですし、
あ、
はい、あの農業でね、自分でこう家族でね、こうとかね、農業やっていくっていう人ももちろんスモールファーマーですし、まあ、あの僕らあまりこう絞らずに広く受け入れながら、でもみんながつながってる状態がいいなと思うので、この場は広げていきたいなっていう、そんな風に思ってます。
野菜作られたことありますか、奥野さん？
野菜自分ではなくて、でも実家でなんか簡単にできるものを祖母がしてました、庭で
庭でできるっていいですよね、そう、野菜って意外とそういうなんかもう畑ってあの思いがちだけど、ちっちゃいところでもできますかね。
そうですね、もうあの本当にお庭でもいいし、プランターでも全然ね、うん、できますので、もう誰でも本当に身近にスタートはできるかなと思いますね、
うん。あの先ほどね、社会人向け週末農業学校のことを、まあ、最初にご紹介いただきましたけれども、それこそ、まあ、奥野さんはね、あのご実家でそういう農業をお庭でもできるという話をされましたけど、全く経験がないよっていう都会暮らしの方とか、そういう方でも全然大丈夫ですか？
そうですね、あのほとんどがもう初めての方が多いので、うん、あの、まあ、むしろそういう方の第一歩を支えるっていうようなあの感じなので、うん、あの全然その辺はもう心配せずにはい。
でも確かにさ、ね、あの先ほどおっしゃっていたように、あの働き方っていうのを変えてみたり、生き方、暮らし方を変えるっていうことで、そういう目でやっぱりこうあの作物を育てるっていうのは、何かやっぱりなんか自分たちに教えてくれるものってありそうな気がします。
そうですね、おっしゃる通りで、やっぱそのなんか農業ってやっぱ自然に触れるこう機会 たので、やっぱその自然から学ぶことってすごく多くって、なんか本当にね、その野菜を育てるっていうことでこうなん、まあ、植物ってね動かないし喋らないしなんか地味なんですけども、でもなんかそのやっぱりちゃんとこうやればちゃんとこう育ってくれたりするっていうのを多分見ると、本当にこうそれぞれの人はなんかこういろいろ感じるものがあって、最後やっぱりその生き方とかにやっぱつながってくるんで、
うん、
僕らとしてはなんかそういうところも共有したいなって思いますね。
うん、なんかこう土の力っていうのも感じますし、ね、なんか土を触ってるとなんか元気になる、
うん、
そんな感じがします。私の小さな体験
で、はい、皆さん本当に生徒さんもそんなのよく言われてて、うん、やっぱこう畑に来るとすごいそのやっぱ癒されるとか、うん、なんか元気もらえるっていうのはすごく言われるんで、なんかあるんでしょうね多分
ね。で今までいろいろお話を伺いましたけれども、ホームページがなんか詳しく書かれているということで、それはどういうふうに探したらいいですか？
そうですね、もうスモールファーマーズって検索していただいたら、ホームページが出てきますので、基本的には情報はそこに全部載せていますので、よかったらそれ見ていただいたらいいかなと思います。
で、社会人向け週末農業学校の方は、次に、入れるのは2月だけど、スタートするのは2月だけど、かなり早くからキャンセル待ちがあるので、もう今からでも遅くはないかも
そうですね、
早くはないかもしれない、は
い、いやそうなんですよね。おかげさまですごいたくさんいつも来ていただいているので、うん、まあ、1回で必ず見学には来ていただいているので、ちょうど8月の、今ちょうどお休み期間なんですけど、8月のお盆明けた8月20日からこうスタートしているので、だいたいほぼ毎週見学には来ていただけるようにはしているので、またホームページから見学申し込みしていただいたらご案内します。
じゃあこの8月20日のこのね放送がありますので、再放送もさらにその後ありますので、それを聞いて方は申し込みをされたらと思いますし、それからその NPO 法人のスモールファーマーズのサポートメンバーにはいつでもこれはなれます。
あ、そうですね、はい、サポートメンバーの方はいつでも受付してますので、よかったらそれもホームページから辿っていただいたらリンク出てくると思いますので、はい、よかったら参加してみてください。
では何か最後に奥野さん、何か一言ありますか？
じゃあまずはサポートメンバーにちょっと入ってみたいなとお話を聞いてマルシェとか結構やっぱ好きなので、それはすごい興味があるなと思ってます。
いいですね、ぜひ買う方から今度売る方っていうかね、作る方に回ってもらうとさらに楽しい。
では岩崎さんから一言。
そうですね、はい、もうぜひいろんな方にやっぱり農業というかね、農を体験してもらうってすごいいいなと思うので、ぜひどなたでもいいので、まずちょっとなんか農とか食に興味ある方は一度覗いていただいたらいいかなと思います。
はい、では時間になりました、本日のゲストは NPO 法人スモールファーマーズ理事長の岩崎義隆さん、そしてコメンテーターは奥野千穂さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同連携を大切にしながら、さまざまな活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また、京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944、 075-744-0944 までご連絡ください。